お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。
川越勝のちょっと一言の時間が参りました。思想、体験、情報、音楽、聖書の真理、インタビュー、コマーシャル、対談、旅行記、報告、などいろいろ出てまいります。今日は一体何が出てくるのでしょうか。何が飛び出すかわからない変化に富んだ番組、川越勝のちょっと一言。今日は第176回目の放送です。前回の続きです。前回は沖縄を除く日本縦断ほぼ日本一周のバイクツーリングの第1回目のお話をいたしましたが、準備段階の話で終わってしまいました。3ヶ月間の予定で計画をしましたが、結果的には7月5日出発、9月15日帰宅でしたので、正確には73日間のツーリングでした。詳しく話しますと何十回になるでしょう。 AWR の短波放送で川越勝のちょっと一言は今日が最後の放送になります。10月29日の特別放送に出てきますが、それは特別放送ですから今日の続きというわけにはいきません。今日の続きはインターネット放送になります。インターネットご利用の方はそちらで続いてお聞きください。短波放送だけで受信の方は非常に残念ですが、今日が最後になります。先ほどほぼ日本一周と言いましたのは、北海道に行くのに茨城県の大洗港からフェリーで北海道の苫小牧港に行くからです。いよいよ出発の日になりました。天候は上々です。荷物も積み終えました。それではここでライダー川越の服装をお知らせいたしましょう。今年の夏ですから長袖を着ますと暑いに決まっています。ちょっとした近くの買い物でしたら半袖でも良いでしょうが、1日に平均150キロぐらい走るツーリングでは肌を出して走ることは体のためによくありません。夏の太陽光線による日焼けがありますし、また肌に直接風が長時間当たるのもよくありません。もし事故になった場合、むき出しの肌では危険です。それで長袖着用です。いろいろ着替えを持って走ることはできません。それで比較的薄いバイク用のレインスーツの上着を着て走ることにしました。いかにも雨がっぱというデザインではなく、薄地のライダージャケットに見えます。途中で雨が降り出しても大丈夫です。これは確かに正解でした。毎日毎日これを着て走りましたので、最後の方では襟や袖口は見事に汚れました。ズボンはウォーキング用の水をはじきやすい合成生地のものです。旅行の途中で何度も洗濯しましたが、合成ですので乾きが早く助かりました。ヘルメットは白のジェットパイロット型です。私はフルフェイスのヘルメットはあまり好きではありません。手袋はアウトドア用の丈夫な長年使い慣れている革手袋を使いました。何かあった時にはシャッターチャンスを逃さないですぐ写真が撮れるようにデジカメを首から下げて走りました。 これも正解でした。3倍ズームの薄型デジカメですが、快晴の日に戸外でデジカメを使いますとディスプレイがはっきりよく見えません。すると撮影に手間取ります。その欠点を補うために特別にパーツを作りました。それを使いましたので非常に早く撮影できるようになりました。交差点の赤信号の時間にバイクにまたがったまますぐカメラを出して前方の景色を撮ったり、前に止まっている白バイを撮ったり、居場所がわかる地名が入った標識を撮ったりしました。さて、フェリーの出発時間は夕方6時半です。出発の90分前までに来るようにとのことでしたので、港に5時までに行かねばなりません。家から港までは140キロ前後と考えられます。東京の中心部を通っていきますし、高速道路は使えません。信号の道を通りますと時速30キロぐらいになるでしょう。すると5時間近くかかることになりますので、出発は12時前でなければなりません。出発前に家のことでいろいろやることがあり、11時25分の出発でした。出発の記念写真を撮り、道中の安全を神様にお祈りしてエンジンをかけ、家の前の信号を左折して大きな通りに出ました。するとどうでしょう。ハンドルが震え、車体が震えています。しまった、荷物が重すぎる。最初の角を左折して戻ることにしました。今さら荷物を減らす時間はありませんし、それに必要なものばかりです。それでブレないように注意して運転することにして、フェリーに向かうことにしました。両手でハンドルを前に押し付けるようにして、ブレないようにして走りました。荷物が多いことがブレの原因であることは確かです。新宿を通るわけですから、東京のど真ん中を走ることになります。しばらくして東京スカイツリーの工事現場の近くを通りました。今度見るときにはさらに高くなっていることでしょう。片手運転すればハンドルも車体もブレます。そしてブレ始めればそのブレはだんだん大きくなるので、一旦スピードを落としてブレをなくしてからスピードを上げるようにしました。時間に余裕はあまりないし、途中で事故渋滞にかかったりすればフェリーに乗れないかもしれないのです。そんなことになっては大変なので、途中で休憩を取る気にもならないで、ひたすら大洗を目指して走りました。都内のガソリンスタンドのガソリン代が気になります。レギュラーが125円のスタンドがありました。道路の右側にありましたので U ターンして戻りました。こういう場合、原付の小型スクーターですからやりやすいです。スクーターのガソリンタンクは小さいです。満タンで5リットルも入りません。山の中やスタンドのない田舎でガソリンがなくなりますと、それはそれは大変なことになります。それで予備のタンクを準備しました。 750cc の予備タンクです。早め早めにガソリンを入れるようにしましたので、この予備タンクのガソリンを使うことはありませんでした。早めと言いますと、だいたい100キロから120キロぐらい走ったところで補充します。そのガソリンは3リットル前後です。長距離の日には1日に3回もガソリンを入れました。フェリーの港に着いたのは4時15分でしたので、比較的余裕を持って乗ることができました。しかし途中、昼食も取らないで休憩もしないで、ただただ港に向かって走ったのです。船の中で寝ればよいと考えました。その日フェリーに乗ったバイクは20台ぐらいだったでしょうか。大きな荷物を積んでハーレーが後ろからフェリーに乗ってきました。普通フェリーでは前進して乗り、そのまま左右のどちらかに止めるわけですが、そのフェリーではすべてのバイクが船内で U ターンしてバイク専用の場所に案内されました。しばらくしますとドカーンと何かが爆発するような大きな音がしました。皆一斉にその方を見ましたが、先ほどのハーレーが転倒したのです。船内のデコボコの床の上で、あの重いハーレーが U ターンするのは無理がありました。みんなで起こしましたが、本当に驚きました。さて、フェリーは次の日の午後1時半ごろ、苫小牧に着いたのです。いよいよ北海道です。以前札幌に8年住んでいました。36号線をたびたび利用して苫小牧に来ていますので、道はわかります。北海道ツーリングの始まりです。いい気持ちでしたね。風を切り札幌に向かいます。 懐かしい思い出深い札幌、教会員の方々、友人知人に会います。ああ念願だった日本一周のツーリング、今自分は念願だった北海道をもう一度走っているんだと思いますと、ジーンときました。その日の宿泊は友人の F さんです。 F さんとの出会いは2003年です。その時私は横須賀教会の牧師でした。夏に休暇を取って北海道の礼文島、利尻島に行ったのです。礼文島の西海岸には有名な愛とロマンの8時間コースがあります。そのコースを歩き、キャンプ場に向かっている時に F さんに会ったのです。写真が好きな F さんは礼文島に花の撮影に来ておられたのです。その日は同じキャンプ場でキャンプしました。次の日は利尻島でキャンプしたのですが、また F さんに会いました。こうして始まった出会いですが、その後電話をしたり手紙を出したりでした。その F さんのお宅に泊めていただくのです。札幌市内に入ってから電話し、しばらくして再会を共に喜びました。旅の話、写真の話に花が咲き、彼の手料理をいただきました。次の日、彼の見送りを受けて札幌教会と札幌三育幼稚園に向かいました。幼稚園前に駐車したのですが、たくさんの荷物を積んだ小型のスクーターを見て、誰が来たのだろうと思った人がいました。いやー、あれは川越先生でしたか。ここでも懐かしい再会でした。津軽にいるときにバイクで北海道に行ったのは3回あります。過去3回は 250cc のバイクでしたので、今回の小型スクーターを見て、ましてそれで全国を回ろうとする計画に皆さん驚いているようでした。用事も終わりましたので、石狩街道を通っていよいよ稚内に向かって走るのです。海岸線をただただ北に向かって走ります。もう最高の気分です。景色は良く、海はとても綺麗です。国道を走る車も少なく、まさにライダー天国の場所です。バイクに乗って南下してくるライダーもいます。その荷物を見ますと、地元の人ではないでしょう。お互いにライダーとして気持ちが通じます。左手を上げてピースサインを出します。全く知らない人ですが、そこがツーリングを愛するライダー同士、気持ちは同じです。北海道を走っておりますと、一日に何回もピースサインを出します。ああ、北海道はライダーの天国だな、と感じます。私の最初の予定ではその日は、留萌からちょっと行ったところでキャンプをしようと思っておりました。ところが素晴らしい天気なのです。明日もこの天気が続くとは限りません。実は次の日にライダー憧れのオロロンラインを通ることにしておりました。しかしせっかくのオロロンラインが曇りや雨になったのでは残念です。オロロンラインだけは素晴らしい天候の日に走りたいと思っておりました。特に北部の106号線は電柱もガードレールもなく、ただただ道が伸びているライダー憧れの道なのです。北海道をツーリングするライダーに人気ナンバーワンの道です。よし、このまま今日オロロンラインを走ろう、そう思ったのです。夏です。日が長いです。それでオロロンラインを走りました。7月の上旬ですから、バイクはあまり走っていませんでした。渋滞なし、電柱なし、ガードレールなし、信号なし、歩行者なし、横断歩道なし、ただただ北に伸びる道が続いているのが106号線です。本当に気持ちが良いです。時々止まっては写真を撮りました。大いに満たされたオロロンラインでした。稚内の手前5キロぐらいのところでしたでしょうか、スクーターに異変が起こりました。ハンドルが、車体がブレるのです。すぐブレるのです。今までの走り方ではもう収まりません。これでは稚内に行くのでやっとだな。北海道一周なんか到底できない。どうしよう。稚内市には利尻や礼文に行く船の港があります。その港の左側にドームと呼ばれる場所があります。長さは200メートルぐらいあるでしょうか。屋根があるドームです。夏にはライダーや自転車の人がたくさん来てキャンプするところです。私も今まで数回ここを利用しています。まだシーズンには少し早く、テントを張る人は誰もいません。薄暗くなってからそこにテントを張りました。重い荷物を下ろし、軽くして走ってみますと調子よく走ります。どこも悪くなっていません。ブレないのです。こうなりますと、先ほどのブレは 重い荷物が原因だと分かります。食事の時間になります。夕食と朝食は自炊です。食事の準備に取り掛かりました。近くのホテルに泊まっている人が散歩をしているのですが、中年男のキャンプを見ながら歩いています。健康のためでしょう。ウォーキングの人もいます。どちらからですか？東京からです。どちらに行かれますか？北海道一周してから日本縦断です。鹿児島の佐田岬に向かいます。え、これでですか？と言いながら小型のスクーターを指さしています。呆れているようです。旅行者や地元の人とこのような会話をします。食後は早めに寝ることにしました。小型のスクーターで札幌から稚内まで走るのは時間がかかります。その日の走行距離は327キロでした。確かに北海道は広いです。小型スクーターで、しかもたくさん荷物を積んでですから、体も疲れているでしょう。次の日の朝早く、ノシャップ岬に行きました。誰もいません。今にも雨が降りそうな感じです。昨日オロロンラインを走ったのは大正解でした。よかったです。すぐ稚内駅に向かいました。駅前にある高平便を利用するためです。荷物が重すぎてハンドルも車体もぶれたのです。一部の荷物を家に送り返して荷物を軽くすることにしました。これは私にとっては一大決心です。一体何を減らすか。とにかく重いものを減らした方が良いわけです。必要と思えても絶対必要と思えないものを選びました。底が浅いグリーンボックスに入れて送ることにしました。想像ですが、だいたい8キロ前後減らしたと思います。その中にタンパラジオも入れました。この旅行中 AWR は聞けないわけです。仕方ありません。8キロ前後の減量は確かに効果があり、走る時のブレがなくなりました。よかったよかった。さあ行くぞ。日本最北端の地、宗谷岬はもうすぐだ。そろそろ終わりの時間となりました。この音楽をお聴きしながらお別れいたしましょう。いのちのパンボリューム2のアルバムの中から、神様感謝します、神様感謝しますです。今まで AWR の川越まさるのちょっと一言をお聞きくださり、本当にありがとうございました。短波ではこれが最後の放送になります。お聞きいただいたこと、受信報告書、お手紙、メールなどを心から感謝いたします。リスナーの皆さんお一人お一人に神様の祝福が豊かにあるようにお祈りいたします。またインターネットをご利用の方はそちらで続いてお聞きになってください。今までありがとうございました。感謝いたします。10月29日の特別放送をお聞きになってください。それではまた、さようなら。お相手は川越まさるでした。
次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？明治新作です。私事ですが、ある時長女がアメリカに留学のために出発しました。飛行機が関西国際空港を離陸し、どんどん小さくなり、やがて見えなくなるまで見送りました。私の気持ちとしては、どこまでも一緒にいたいと思いましたが、それは叶わないことです。ただ祈るしかありませんでした。でも、自分がこんなにも娘のことを愛おしく思うよりも、なお強い愛を持って、私の神が娘のことを顧みていてくださるのだ、ということを思ったとき、改めて神の愛の大きさを味わわせていただきました。また、イザヤ41章には、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持って、あなたを支える、と約束されています。ですから、私自身は娘と一緒に行くことができませんが、私の神は常に娘と共にいてくださり、守り、導き、助けてくださる、ということを思ったとき、この神を信じることができることの幸いを、改めて噛み締めました。同じイザヤ46章には、私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、かつ救う、とも約束されています。ですから、このように仰せになる神が、娘を必ず目的地まで持ち運んでくださる。また向こうでも共にいて助けてくださる。と信じることができることを、本当に幸いだと思いました。さらに、詩編139編には、私が曙の翼を飼って海の果てに住んでも、あなたの御手はそのところで私を導き、あなたの右の御手は私を支えられます、とも書かれています。私たちを作り、生かしていてくださる神はいつでも、どこでも共にいることができる神であります。そして絶対の愛を持って、決して変わることなく愛してくださる神であります。この神に信頼することによって、私は娘を一人だけでアメリカに送り出した時にも、揺るがない平安を体験することができました。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で、豊かな心と健やかな体を作る月刊誌、サインズを30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は、はがき、もしくは受信報告書に、ご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見、ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。今月末の消印まで有効です。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は、KSTA、アドベンチスト、ワールドラジオ、AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド9.805MHz です。
ここで AWR からのお知らせです。 AWR 日本語短波放送は、今月10月31日の朝の放送をもちまして、休止させていただくこととなりました。これまでの短波によるご聴取ありがとうございました。今後 AWR 日本語放送は AWR ジャパンのホームページにて公開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 URL は www.awrjapan.net、 すべて小文字で www.awr japan.net です。なお、番組中の光とともには引き続きラジオ日経の短波放送でもお聞きになれます。
次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。アドレスのお問い合わせ、その他すべてのお便りの宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。